今日お読みいたしました聖書の箇所の前半は、ペトロとヨハネが議会で尋問を受けている場所です。彼らが投獄されたことについては、この章の初めにこのように記されています。使徒言行録4章の一節。ペトロとヨハネが民衆に話をしていると、祭司たち、神殿守衛長、サドカイ派の人々が近づいてきた。二人が民衆に教え、イエスに起こった死者の中からの復活を述べ伝えているので、彼らは苛立ち、二人を捕らえて翌日まで牢に入れた。すでに日暮れだったからである。その翌日、彼らは引き出されて尋問を受けることとなりました。次の日、議員、長老、立法学者たちがエルサレムに集まった。大祭司アンナスとカイアファとヨハネとアレクサンドロと大祭司一族が集まった。そして人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのか、と尋問した。そこで、ペトロは聖霊に満たされて言ったとあるように、答弁を始める、そういう流れになった。今日はその部分には触れませんけれども、結果的には、議員や他の者たちは、ペトロとヨハネの大胆な態度に、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚く。また、イエスと一緒に行ったものであるということも分かった。そういうことになったようです。さて、ペトロとヨハネの大胆な態度、そう記されておりますけれども、私たちは今読んでいるこの使徒言行録というのが、実はルカによる福音書の続きで書かれているということに思いを馳せる必要があります。それはイエス・キリストが捕らえられた場面です。主がまず連れて行かれたのは、あの大祭司の家だったのです。あの時ペトロは遠く離れて後についていきました。彼が中庭まで入っていくと、ある女中が目にし、この人も一緒にいましたと言います。するとペトロはすぐにその言葉を打ち消して言いました。私はあの人のことを知らない。なんと彼は三度も同じことを繰り返してしまったのです。三度目にシエスとの関係を否定したとき、鶏が鳴きました。そして次のように書かれています。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。これがもともとのペトロでした。しかし今日の箇所に登場するペトロは明らかに違うのです。ユダヤの権力者たちは、ペトロとヨハネ、今後決してイエスの名によって話したり、教えたりしてはならない。そう命令し、脅迫します。するとペトロはこう答えるのです。神に従わないで、あなた方に従うことが、 神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。あの時とこの時の間に何が起こったのか。それはイエス・キリストの十字架刑とキリストの復活、そして聖霊の降臨です。ここに見るのは聖霊に満たされたペトロの姿なんです。それはペトロがもっと強くならなければ、そう思って努力して強い人間になったということではないということです。そして二人が無学な普通の人であることを知って驚いたと、そう書かれています。この無学なもの、それは律法の専門教育を受けていないということです。普通の人とは無資格なものです。つまり彼らが見たのは、この世の教育や資格に由来するものではなかったのです。また、人間の能力や経験に由来するものでもなかったのです。それはすでにキリストが言っておられたことでした。主はかつて弟子たちにこう言っていました。人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。それはあなた方にとって証をする機会となる。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも、対抗も反論もできないような言葉と知恵、私があなた方に授けるからである。そのように彼らが耳にしたのは、人からの知恵や知識ではなく、神からの知恵であり、知識であったのです。さて、この箇所を読みます前に、私たちは、教会としましても、個々の信仰者としましても、一つの問いを突きつけられているように思います。私たちが見たいと思うのは、神のために一生懸命行った、私たちの技でしょうか。それとも私たちを通して実現される神の御業でしょうか。人間に由来するものでしょうか。それとも神に由来するものでしょうか。私たちが願っているのはどっちでしょうか。それは私たちが神のために何かを成し遂げることでしょうか。それとも神が私たちを通して何かを成し遂げてくださることでしょうか。もし教会の歩みにおいても、私たちの人生においても、神の御業を見たい、そう思うなら、決定的に重要なことは、私が私がと言って私が見していることではなく、ペトロがそうであったように聖霊に満たされていることなのでしょう。そして今日の聖書箇所はペトロだけでなく、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り始めた、そう締めくくられています。それを聞いた彼らはどうしたでしょうか。 これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。すなわち、彼らは祈ったのです。心を一つにして祈ったのです。そのような彼らが聖霊に満たされたのです。そしてペトロと同じように、大胆に御言葉を語るものとされたのです。祈るというのはどういうことでしょうか。今日の聖書箇所にはっきりと示されています。彼らはこのように祈りました。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。このように祈りとは、まず神へと、神に目を転じる、そこから始まります。現実には彼らは大きな問題に直面しておりました。ペトロとヨハネが捕らえられ、脅迫されている。そういうことは、すなわち彼らもまた脅迫の対象であったということです。ユダヤ人当局がペトロとヨハネに対して決してイエスの名で話したり教えたりしないようにと命令したということならば、当然教会もその対象の規制となるはずです。それは誕生したての教会にとってみますなら大きな打撃であります。しかし彼らは直面している問題の大きさではなく、神の偉大さに目を留めるのです。彼らは大声を上げて、天地の創造主であるお方への信仰を告白するのです。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。小さな一円玉であったとして、もし目の前に置くなら、それが世界のすべて覆い隠して見えない。私たちの直面している問題もまた、目の前に置かれるなら、世界のすべてがそれで覆い尽くされたように見えます。しかし、私たちは目を転じる必要があります。作り主の偉大さに目を向けると、今まで世界のすべてであるかのように思えたその問題も、神が支配するこの世界に起こっている一つの出来事に過ぎないのだ、そのことに気づかされる。それは決して神の御手の外に出てしまうようなことではないのです。そしてもう一つ、彼らはこう祈っています。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。彼らが直面している問題、そのまま単純素朴に語りました。神の前で全て広げるのです。目を止めてください。その上で彼らは語ります。あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。彼らは脅迫されている。その現状を神に訴えて、そこから逃れさせてください。そう祈ったのでもありませんでした。また、脅迫がなくなるように。そう祈ったのでもありません。 彼らが求めたのは、困難が取り除かれることでも、困難から逃げることでもなかったのです。そうではなく、恐れを取り除いてください。そう祈ったのです。あなたのしもべたちが思い切って、大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。そして、そこに神の御業が現れることを願い求めたのです。御手を伸ばしてください。彼らが祈ります。もちろん手を実際に伸ばすのは彼らであります。しかし彼らが望んでいるのは、神が手を伸ばしてくださることなのです。神が彼らを用いて、御業を成してくださることなのです。病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてくださいとは、そういうことです。そのように祈るということは、神の御業のために、自分自身を差し出すことでもあるのです。その時もはやそこに満ちているのは、私が私がという、私が主張することではないんです。そうではなく、そこには神の霊が満ち満ちているのです。主が支配し、主が御業を成してくださるのです。祈りが終わると、一同が集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて、大胆に神の言葉を語り出した。そのように、共に祈ることを大切にしたいと思います。神に目を転じ、貧しい私たち自身を差し出し、私たち自身に、神の御業が現れることを期待したいと思います。そのように聖霊に満たされた教会となることを共に求めていきたいと思うのです。祈りを捧げましょう。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日共に主の日の礼拝を守ることを許してくださり、ありがとうございます。今日示された御言葉の一つでも私たちの心に留まり、そしてどうぞこの御言葉から今週の一週の歩みが整えられていきますよう、お願いいたします。弱き私たち、欠けの弱い私たちでありますが、けれども主、あなたがそのようなものを用いてくださることを信じ、いつもあなたに会って喜んで、そしてあなたに用いられることを喜んで生きるものでありますようにお導きください。そして今日来ることのかなわなかった一人一人の上に、どうぞあなたの恵みが豊かに注がれ、そしてまた、共にこの礼拝を守り、そしてあなたの皆を高らかに共に褒めたたえることができます。お導きください。この祈り、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。